変わりまして、栗山の音を届ける FM ラジオ、FM 栗山。周波数 FM78.8MHz。学校情報番組、スクールオブラジオ、スクラジ栗山。町内の児童生徒学生の皆さんが週替わりで番組を担当する FM 栗山のラジオ番組。各学校の発信に加え、子どもたちが気になる最近の話題などをラジオを通じて届けます。5月の放送日、毎週月曜、木曜日、18時30分から19時、日曜、14時30分から15時、栗山高校、4日、7日、10日、栗山中学校、11日、14日、17日、町民ボランティア、18日、21日、24日、介護福祉学校、25日、28日、31日、木曜、日曜は再放送です。18日、21日、24日は、町民パーソナリティが出演します。問い合わせ、商工観光課、観光にぎわい推進グループ、電話 76-7787 番。広報栗山、有料広告募集中。町民のサービスの向上や地域経済の活性化を図るため、栗山町の資産を広報媒体として活用した広告を掲載する民間事業者などを次の通り募集しています。掲載料、一月あたり、一種、50mm×85mm、15,000円。二種、50mm×170mm、30,000円。4月より広告のサイズが変わりました。申し込み方法、申し込み書と広告データを添えて申し込みください。掲載の決定、申し込み書提出後、内容を審査し、掲載可否を決定します。なお、詳細や申し込み書については、栗山町ホームページをご覧ください。問い合わせ、総務課広報防災グループ、電話 73-7501 番。国民年金、20歳以上の学生の方へ、学生納付特例制度をご存知ですか？学生納付特例制度は、前年の所得が基準以下の学生の方を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。保険料を納められないときは、学生納付特例を申請しましょう。学生納付特例のメリット。老齢基礎年金を受給するための必要な期間、受給資格期間に参入されます。病気や怪我で障害が残ったときに、障害基礎年金を受給できます。なお、特例の承認期間があると、保険料の全額納付時と比べ、将来受け取る老齢基礎年金額は少なくなります。期間中の保険料は、10年以内であれば、後から納めることができます。対象となる方、大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、就業年限が1年以上の家庭のある学校に在籍する学生で、本人の所得が基準以下の方。基準の目安は、128万円足す、括弧、扶養親族等の数かける38万円、括弧閉じる、足す、社会保険料控除など以下です。申請に必要なもの、年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証または在学証明書、 問い合わせ、住民保険課国保グループ、電話 73-7508 番。今年度の事業を募集します。栗山町町の魅力アップ応援事業交付金。栗山町町の魅力アップ応援事業交付金は、町民団体相互の連携協力による新たな活性化事業を応援するための交付金制度です。対象団体、次のすべてを満たす団体、町内の公益活動団体、町民団体、またはこれらの連合体であること。主な構成員が、町内在住、在勤、または在学のものであること。5人以上で構成され、代表者が18歳以上であること。規則、快速などを有し、適正な会計処理が行われていること。例として、NPO 法人、ボランティア団体、サークル、介護福祉学校生で作る組織など。対象事業、他の団体との連携、協力による、町の魅力を生かした地域活性化、にぎわい創出事業。地域の魅力を高めるための環境美化、装飾事業。地域の魅力的な場所を再発見するためのイベント。食の魅力を活用した体験事業。対象外事業。継続事業とみなされるもの。営利を目的とするもの、政治宗教に関わるもの、町の他の助成制度に、栗山町の他の助成制度に基づき補助を受けるもの、対象事業期間、令和9年3月31日水曜日まで、対象経費、対象事業を実施するために直接必要な経費、募集要領に掲載。交付金額、1事業につき1年目は30万円、2年目は24万円、3年目は15万円を上限。栗山町で審査を行い決定。申請方法、所定の申請書類を企画財政課企画グループに提出。なお、詳細はお問い合わせいただくか、栗山町ホームページに掲載している募集要領をご覧ください。様式データもダウンロードできます。これまで対象となった3つの事業の様子が写真に載っております。栗山モルック大会、主催モルック栗山の会、保護猫譲渡会を通じて目指す環境美化、主催保護猫のチャペチセ、第3回栗山キッチンカーフェスティバル、主催栗山キッチンカーフェスティバル実行委員会。申し込み先問い合わせ、企画財政課企画グループ、電話 73-7502 番。令和8年より気象の警報などが大きく変わります。いつ逃げる？レベルで判断、避難の判断がよりしやすく。令和8年5月29日金曜から新たな防災気象情報の運用が開始されます。住民が取るべき行動を直感的に理解しやすくなるよう、5段階の警報レベルを付記して発表されます。河川の氾濫の危険度の伝え方が変わります。特別警報の新設など、従来の洪水警報、洪水注意報は廃止されます。今後は河川の区分に応じ伝え方が変わります。今までの洪水予報河川は新しくレベル3氾濫警報となります。警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。危険な場所から避難が必要な状況である レベル4相当の情報が危険警報として発表されます。今までの土砂災害警戒情報は新しくレベル4土砂災害危険警報となります。線状降水帯の発生などは気象防災速報として発表します。極端な現象は新たに気象防災速報として発表します。今までの記録的短時間大雨情報は新しく気象防災速報、記録的短時間大雨となります。詳しくは気象庁のホームページで確認ください。また、大雨、洪水警報の危険度分布が一目でわかるキキクル、危険度分布も活用ください。警戒レベルの一覧表。警戒レベル5、状況、災害発生または切迫、住民が取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保、行動を促す情報、避難情報など、緊急安全確保。以下、警戒レベル、状況、住民が取るべき行動、行動を促す情報の順にお知らせします。レベル4、災害の恐れ高い、危険な場所から全員避難、避難指示。レベル3、災害の恐れあり、危険な場所から高齢者などは避難、高齢者等避難。レベル2、気象状況悪化、自らの避難行動を確認する。大雨土砂災害氾濫高潮注意報は気象庁から発表。レベル1、今後気象状況悪化の恐れ、災害への心構えを高める。早期注意情報は気象庁より発表。警戒レベル4までに必ず避難しましょう。問い合わせ、札幌管区気象台、電話 011-611-6149 番。以上、橋本がお伝えしました。